寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。それでは早速この番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよ夏本番、7月となりました。
そうですね。
ね、暑いですね。もう早速ですが、田中さん、今日の気になるテーマを教えていただけますか。
はい、今日は7月6日ですね。ですから明日は七夕さんということなので、
はい、
少し宇宙のお話に触れてみたいなと思ってます、
うん、待ってました。
はい、ありがとうございます実はですね、私はまあ子供の頃から超能力というか、そういったようなことが非常に興味が多くあって、まあ、ほっと感じたようなことを友達に話してたりすると、翌日それがそのままのことが起こったり、または、まあ、具体的なお話だと神戸の地震の時、まあ、あまり予測予知するのがいいかどうかは別ですがけれども、まあ、そういったことも映像が見えたりとかね、っていうことがあって、なんでこういう力があるんだろうっていうふうなことをずっと子どもの頃から考えて、そういったことを大切にまあしてきました。まあ、そんな中でアメリカに留学している時に、比較的そういう話題を友達と話してると、お前と同じようなことを考える友人がいるよということがお話があって、その友人に紹介いただいて、まあ、僕が住んでたのはワシントン州のタコマっていう町なんですけどね、まあ、そこから、デンバーの方の友人で、まあ、NASA の仕事をしているという友人を紹介するっていうことで、まあ、夜中のね、あれ1時ぐらいでしたかね、お電話をしようということで電話したんですね、
はい、
そうすると何の前触れもなく電話したんですけども、彼はパッと電話を取ってくれた時に、あ、お前から電話来ること分かってたよと、いうことを言ったんですね。で、じゃあ友達を紹介しますということでお電話変わって、
はい、
だいたい何を言いたいかっていうのはある程度分かってるという前提で話が進んでいくわけです。で、私自身は、科学で解明できないことっていうことについてたくさんあると思ってるんですね。むしろ科学で解明できていることの方が少ないというふうにいつも思ってたので、で、科学で解明できてなくても現象として実際に活用することができたりっていうものがたくさんあって、そういうものを活用した一つの事例として宇宙開発があったというふうにまあ考えてたので、まあ、そういう思いを伝えたんですね、彼に、
はい、
そうすると彼はまあ NASA で、特に、ものの開発ではなくってメンタルの部分の宇宙視野でものを考えるとか、要するにそのエスパー的に超能力を駆使して宇宙開発というものに取り組むというふうなセクションにいたわけですね、
はい、
で、僕の思いを伝えるともうその通りだと、別にそれ何もおかしいことではないんだという言い方をまあしてくれたわけです。で、その中で、科学で解明できてるっていうことの方がいかに少ないかっていうのをさっきお前は言ったけれども、実際の事例をじゃあお話ししてやろうと、こういうわけですね、
はい、
で、まあ、あまりその当時は、口外するなよっていうふうなことを前置きしながらお話を聞いたんですが、皆さんご存知のアポロ11号、ね、これが 人間が初めて月に到達して、小さな一歩だけども人類にとって大きな一歩だという有名な言葉をアームストロング船長が残したんですけども、 実は1967年、8年というこの2年間アメリカのテキサス州のヒューストンというところに大きな宇宙開発の基地を作って、でそちらにレーダーを設置して、そしていろんな星に、特にまあ太陽系銀河系の星に照射をしていくわけですね。でその送ったレーダーと帰ってきたレーダーの違いによって、生命体宇宙人がいるかどうかというのを見た。これは一度お話したかもしれませんが、その中でですね、まあ、あの太陽系にも銀河系にもほとんど宇宙人というか宇宙生命体はいないという結論が出たということを、68年のだからちょうど今から言うと50年前ですよね。
本当ですね。
その年末に、NASA がそういう発表をして、それを日本の東大なんかのいろんな有名な宇宙物理学の先生方を含めて賛同の意見が新聞に載りました。で、まあ、子供ながらにそういうのをずっと読んでて、それは絶対おかしいなと思ってたわけですね。でそれから翌年にいよいよ1969年の7月、ちょうど49年前というか50年前かな、49年前になるのかな、ですよね、ちょうどこの7月に、アポロ11号が月に着陸するわけです。で実はですね、それから6回のミッションで、地球人は月に行ってるわけでして、で12人月に降り立ってるんですね。
はい。
でまあ、その中の何回目かっていうのは聞かなかったんだけど、まあ、11号のとこから時から何でもやってたのかもしれないけれども、先ほど言ったテキサスのヒューストンにあったレーダーの同じ機能を持ったレーダーを月に持って行って、
はい、
月でセットして地球に向けてスイッチオンしたわけですよ。
はい。
そうすると結果がどうなったかっていうと、この星には生命体はいないって出たんですね。だから全知全能を傾けた素晴らしい科学の最先端の技術を持って宇宙開発に取り組んできたにもかかわらず、地球には生命体がいないという結果を出してしまったということは、いかに自分たちの科学力が未熟で、まだまだ自分の存在さえも否定してしまう、これはおかしいということになるんですけども、ここで大事なところ、だから科学で解明できていることはいかに少ないか、科学で解明できてないことでも現象として再生再現できるそういう技術があれば、いろいろと活用はできているけども、じゃあきちっと説明がつけられない、こういったことがいっぱいあるんだということをまず知っていただいて、おおらかに考えるということの大切さ、
はい、
それとこういうことにまつわる、まあ、宇宙開発、宇宙視野で物事を考えるということで、まあ、私は睡眠環境学会というところに今属してましてね、
はい、
睡眠学会とか褥瘡学会とかいろいろ入ってるんですが、ある時睡眠環境学会で、宇宙視野に基づく眠りについてのちょっとお話をさせていただくことがあったんですね。そうすると、ある大学の教授が、あなたの言ってることは非常に非科学的であると、でなおかつ学会を侮辱してるに値するっていうひどい言い方をされましてね、かなりカチンときたんですが、そこはじっとまあこらえて、
はい、
まあ、その場を済ましたんですけども、なんかなかこれ夜寝てても理解できないというか、だんだん腹立たしくなってくるんでね、で翌日学会長のところに行って、あの発言はあまりにもひどいんじゃないかと、そもそも私の学会における発表の許可をしたのは、質問したあの教授も査読委員会の委員ですから、要するに私の論文を見て発表させるかどうかを考えて結論を出した一人ですからね、
はい、
それを人間が私に対して侮辱的な発言をしたっていうのはおかしいんじゃないかと、まずもって査読ができてないんじゃないかというふうなことも追及をしました。で1年間辛抱しましてね、翌年の学会で、
はい、
これリベンジしないといけないわけですよね。
そうですね。
でどういうことをしたかというと、まあ、これがいいかどうかは別にしてですね、あくまでも視野が狭い研究者であることは間違いないと思うんですね。科学で解明できないことを学会で発表するなということをまあ言ったわけですから、だから科学で解明できてないことが多いという私の前提をまあ覆す、それに対して対抗的な意見を出される、まあ、ご意見を一回いただくのはいいんですけども、あまりにもちょっと辛辣な叩き方をされる方なので、他の先生に対しても、まあ、一度お灸を据えさせていただく必要があるなと思いながらですね、じゃあ翌年何をしたか 理事会が総会がありましてね、
はい、
本年の、理事の交代の選挙をやりますと。でそれにおいて立候補者がなかったので一応学会長推薦で誰々の先生に理事をお願いしたいと思いますと、まあ、こういう発表が総会でなされたんですね。で私を攻撃したその先生の名前も当然出てきたので緊急動議を挙げて、
はい、
あの先生は理事になる資格はないと思いますとズバッと言ったわけですね。そうすると会場、まあ200人弱いたんでシーンとしますよね。今まで何十年か学会の中で推薦された理事を拒否した動議が上がったことは一度もないわけですね。それを僕やったもんですから議長はもう面食らったというか、
はい、
びっくりするわけですね、
うんうん、
で私の思いというのは昨年高校こういうふうにおっしゃって少なくとも教授という立場で査読をするした人間がこういうことを言ったので私はおかしいと思います。まずもって私が、研究発表をさせていただいたときにかなりな時間居眠りをされてた。そして突如として手を挙げて今の発言おかしいとこをおっしゃった、
はい、
ここからポイントなんですけどね、
はい、
そもそもこの睡眠環境学会というのは睡眠を研究する場でありまして実践する場ではないというと今藤本さん笑われたようにところどころでクスクスクというこういう笑い声を伴いながら、まあ、シーンとしたんですけどね、
はい、
学会長は、すぐ、まあ、今のご意見は真摯に受け止めそして今回だけは田中さん私の顔に免じてこのメンバーでよろしくお願いしますと、まあ、こういうふうにおっしゃったんで了承をさせていただいたという経緯がありますけども、
はい、
まあ、大事なことはですねいくら立派な大学の肩書きを持っている教授だとしても、そういう視野の狭い考え方の人もいっぱいいるということ、まあ、よくテレビで科学で解明できてないことを言うやつはおかしいというふうに叩く先生もいるけど、本当科学で解明できてないことの方が多いという前提をしっかり受け止めて宇宙視野で物を考える広い視野で物を考えていくということの大切さをここで気づいていただきたいなというふうにすごく思いました、はい、少し七夕さんの織姫ひきょぼしとは離れたお話になったかもしれませんけど、まあ、宇宙観というものの広い見方ということでは共通しているかなというふうに思いますので今日はこのお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん明日はいよいよ七夕ということでねそういうおおらかでそして柔軟な思いを持ちながら一度夜空を眺めてみられてはいかがでしょうか。さあ番組ではリスナーの皆さんからメッセージも募集しております。番組のご感想また田中さんへのご質問テーマのリクエストなどぜひお寄せください。メッセージはファックスで0773-77-0124もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。今日の出演はこの番組のホスト株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんとアシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。明日は素敵な七夕になりますように。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。